の終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。以上です。
おはようございます。杉戸キリスト教会の母の日歓迎礼拝にようこそおいでくださいました。あなたをデザインされた神様はあなたを愛しておられます。あなたのメーカーさんである神様からの祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。短く祈ります。心合わせていただけると感謝です。母の胎の中で私たちを組み立てこの世に生まれ入れさせてくださった主イエスキリストの父なる神様、母の日を今年も迎えることができました。私たちがこの地上に生を受けるとき、あなたは母をお与えくださり、そのお腹の中で十月十日、その命を、小さい命を守り、育み、育ててくださいましたことをありがとうございます。また、生まれ出たときには泣くことしかできない無力な弱い赤子でありましたが、胸に抱かれ、またおっぱいをいただき、そして神様、さまざまな形でお世話をしていただきながら、今日があることを覚えます。自分で大きくなったかのように勘違いをすることが多くありますが、しかし主よ、あなたは、父親や母親を用いて、私たちを育ててくださったことをありがとうございます。中には諸事情があって、母親の顔さえ覚えていない、そのような方もいらっしゃることでしょう。主がどうか、あなたがそのような方々の上にも豊かに働いてくださり、祝福を備えてくださいますようにお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は母の日ですから、お母さんありがとうと言いたくなるような詩を一つご紹介したいと思っております。ポケット詩集というのをある進学校の先生にいただいたんですけども、詩というのはとても素晴らしいものでありますが、吉野博さんという方を皆さんご存知でしょうか。吉野博さんが書いた詩の中に I was born という、これ英語なんですけどすみません、早速英語が出てきました。I was born という詩がありますのでご紹介したいと思います。確か英語を習い始めて間もない頃だ。ある夏の宵、父と一緒に寺の境内を歩いていくと、青い夕萌えの奥から浮き出るように白い女がこちらへやってくる。物憂げにゆっくりと。女は身をもらしかった。父に気兼ねしながらも僕は女の腹から目を離さなかった。頭を下にした胎児の柔軟なうごめきを腹のあたりに連想し、それがやがて世に生まれていることの不思議に打たれていた。女は行き過ぎた。少年の思いは飛躍しやすい。その時僕は生まれるということがまさしく受け身であるわけをふと了解した。僕は興奮して父に話しかけた。やっぱり I was born なんだね。父は怪訝そうに僕の顔を覗き込んだ。僕は繰り返した。 I was born さ、受け身系だよ。正しく言うと人間は生まれさせられるんだ。自分の意思ではないんだね。その時どんな驚きで父は息子の言葉を聞いたか。僕の表情が単に無邪気として父の目に映り出たか、それを察するには僕はまだあまりに幼かった。僕にとってこのことは 文法上の単純な発見に過ぎなかったのだから。父は無言でしばらく歩いた後、思いがけない話をした。カゲロウという虫はね、生まれてから2、3日で死ぬんだそうだが、それなら一体何のために世の中へ出てくるのかと、そんなことがひどく気になった頃があってね。僕は父を見た。父は続けた。友人にその話をしたら、ある日これがカゲロウのオスだと、あ、メスだと言って拡大鏡で見せてくれた。説明によると、口は全く退化して食物を取るに適しない。胃の腑を開いても入っているのは空気ばかり。見るとその通りなんだ。ところが卵だけは腹の中にぎっしり充満していて、ほっそりした胸の方にまで及んでいる。それはまるで目まぐるしく繰り返される生き死にの悲しみが喉元にまでこみ上げているように見えるのだ。冷たい光の粒々だったね。私が友人の方を振り向いて、卵と言うと彼もうなずいて答えた。切なげたね。そんなことがあってから間もなくのことだったんだよ。お母さんがお前を産み落としてすぐに死なれたのは。父の話のそれから後はもう覚えていない。ただ一つ痛みのように切なく僕の脳裏に焼き付いたものがあった。ほっそりした母の胸の方まで息苦しく塞いでいた僕の白い肉体。妊娠と出産はまさに命がけということが言えると思います。それだけではありません。出産後の子育てもまさに命がけのことでしょう。数時間おきの授乳、おむつ替え、着せ替え、寝かしつけ、絵本の読み聞かせ、掃除、洗濯、買い出し、離乳食作り、ゴミ捨て、付き添い、看病。お母さんは休みがありません。有給休暇もありません。もともとお給料がないんですから。子供は子供でやってもらって当たり前。だいたいお母さんには文句しか言わない。でもあなたが生まれて今ここにいるのは当たり前のことではありません。今日は誰でも乾いているなという題でメッセージを語らせていただきたいと思っていますが、ペンテコステ聖霊降臨祭に向けて聖霊シリーズの2回目にあります。先週お話しした1回目は聖霊とは何かというお話をさせていただきました。わっと、聖霊とは何か。聖なる神様の霊です。聖なる神様の霊を通じて聖霊と聖書は語ります。その方はもう一人の助け主と呼ばれていました。そしていつもあなた方と共におられる方だと、イエス様は紹介してくださっていました。今日一緒に分かち合っていきたい聖霊の2つ目の話は、誰が風ですね、誰が聖霊の油注ぎを受けることができるのかということです。誰が聖霊を受けることができるか、それを今日は一緒に味わっていきたいと思っています。もう最初に結論を言ってしまいますと、この新約聖書の時代、どんな人であっても誰であっても聖霊を受けることができる、そんな素晴らしい時代に入っています。ユダヤ人であっても異邦人であっても、男性であっても女性であっても、老いも若きも誰でも聖霊を受けることができる。これが今日の結論ですが、一緒にそのことを味わっていきたいと思っております。いつものように起承転結で4つの部分に分けていきたいと思います。事の起こり、木の部分はさてと書かれていったところです。ヨハネ7章37節、聖書をお持ちの方はもう一度ご覧ください。週報にも書いておりますのでご参照ください。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。これが今日の事の起こりです。ヨハネの7章の最初のところを見ていただきますと、2節あたりにこの祭りが仮用の祭りと呼ばれる祭りだったということがわかります。仮の宿、仮用の祭り、 これはユダヤの、三大お祭りの一つであります、ユダヤの三大お祭りを改めて、思い出してですね、ご紹介したいと思いますが、一つ目は春先の杉越のお祭りです。出エジプトの時、傷のない、羊がほふられて、その血の血がですね、カモイと門中に塗られていく。その血が塗られていた家は、神様の怒りが過ぎ越されて、救いを受けていくことができた。そんなエジプト脱出の時の過ぎ越しの子羊をほふる、そのお祭りです。これはまさに新約聖書のイエス様の十字架に直結している、お祭りでした。新約的に言うならば、過ぎ越しの祭りはまさに受難週に起こったことです。イエス様が私たちの罪のために、傷のない、罪のない方が私たちの身代わりとしてほぐられて、その尊い血が流され、そして肉が裂かれていった。イエス様が十字架にかけられて殺されていったのは、まさに過ぎ越しの子羊がほぐられる時であったと思います。過ぎ越しの祭り、これがユダヤの一つ目のお祭りです。春先に行われます。で、二つ目に来るのは、七週の祭りと言われるものですね。5月か6月にあります。杉越の祭りから、その安息日から数えて50日目なので、五旬節、つまり私たちがペンテコステと呼んでいる日が、そのお祭りです。もともと大麦の収穫を祝う日でありました。さらに今日のこの大声で叫ばれたイエス様のそのお祭り、これはカリオの祭りですが、これは秋になります。杉越の祭りが春先にあって、5月から6月に7週の祭り、ペンテコステがあって、そして秋ですね、収穫の季節、カリオの祭りがあります。三大の祭りの中で最も喜びと感謝を表す祭りと言われます。収穫の感謝ですから、たくさんの、まあ、日本で言うならばたくさんのお米が取れた、たくさんの小麦、たくさんの収穫があった、神様ありがとうというその喜びに満ちた時、すべての収穫が終わった秋にお祝いされます。かつて出エジプトのした後に、荒野で仮住まいをして転倒生活をしたそのことを記念して、木の枝を折ってきてですね、そして仮小屋を作るんです。今でもユダヤ人それをやってるみたいですけども、なんかベランダみたいなところにですね、この木をたくさんこう、やってですね、この会議のテントを作るんですね。それが仮用です。で、1週間そこで生活するんです。テント生活、そこでかつてのイスラエルの人たちのことを、またそこに共に住まわれた主のことを思う時であります。カリオの祭り、これはある方に言わせると、これがクリスマスだということが言われています。イエス様がカリオに住まわれた、イエス様が神の一人子であるイエス様が受肉をなさって、一時的な仮住まいであるこの肉体をまとわれて、そこで一時的なこの地上の生活をなさった。クリスマスは12月25日に祝いますが、それは後の話であって、もともとはおそらくこの仮用の祭りが行われたあたりにイエス様がお生まれになったんじゃないかという方もいらっしゃいます。とにかくその仮用の季節、仮用の収穫の季節にイエス様は祭りのその最大の、クライマックスの日に立って大声で、語られていった、その場面であります。起承転結の章の部分を入っていきたいと思いますが、何をイエス様は大声で語られたのか。大声で語るということは、ぜひ届けたいメッセージがあるということですね。誰でも乾いているなら私の元に来て飲みなさい。これがイエス様が叫ばれた言葉の最初の部分です。誰でもとまず語られています。誰でも乾いているなら、誰でもいいですよ、私の元に来て自由にその渇きを潤すものを飲んでくださいとイエス様は招かれています。誰でもという言葉をちょっと考えていくために、この仮用の祭りの場面なんですけども、あえて、七週の祭りペンテコステの、教えに関してのところを、聖書をちょっと開いていきたいと思います。今、水曜日の聖書と祈り会の中では、旧約聖書のレビ記というところを順番に読み進めております。今11章あたりまで来てますけども、もう少し行くとですね、23章が出てきます。レビ記の23章を少し 開いてみてください。旧約聖書の212ページ13ページあたりになるでしょうか。レビ記23章を開いていただきますと、実はそこにユダヤの三大祭りがまとめられております。最初に杉越の祭りの説明があり、そしてペンテコステになる七州の祭りがあり、そして最後にカリオの祭りのことが詳しく解説されております。今日ぜひ見たいのはこのペンテコステですね。聖霊が全ての人に漏れなく注がれたということが行われていった、そのペンテコステに関連する七州の祭りのところをまず見ていきたいと思います。レビ23章の15節からのところに七州の祭りがどのようなものかということが教えられております。その前に杉越の祭りがありまして、十字架の上で杉越の子羊であられるイエス様がほぐられた、そして死なれて3日目によみがえられていく、その場面ですけれども、15節、レビ23の15節を開いていただきますと、こんな言葉から始められています。あなた方は安息日の翌日から、これつまり日曜日ですね、イエス様がよみがえられたイースターの時です。その時から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える。7週間が終わるまでを数える、7週の祭りというのはそれです。で、7回目の安息日が来ると、その翌日までを数えると50日になります。7749プラス1ですから、ね、50日、七州の祭りペンテコステ五旬節というのはそのような意味があります。イースターから数えて満7週間プラス1日、次の、安息日の翌日、その後まで、その日までの50日を数えて、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。そして17節、注目すべき言葉が出てきます。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への発送として10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの2個を持ってこなければならない。ペンテコステのユダヤのお祭りのしきたりに従いますと、パン種の入ったパンを2個を用意して持ってこなきゃいけない、それを神様にお供えしていくということが注目されていく言葉になります。聖書的にはパン種というのは罪のようなものです。ですから種なしパンといってですね、パン種を入れない、イースト菌を入れないパンが聖なるものだというふうに言われたりします。ところがこのペンテコステの7週の祭り、五旬節の祭りにおいては、あえてわざわざパン種を入れて焼いた、膨らんだものを2個持ってこなきゃいけないと言われています。これ非常に象徴的な旧約聖書の教えだと思います。ここにイエス様がおっしゃった誰でもという言葉の意味が込められていると思います。それは一つ目に、ユダヤ人も異邦人もということです。聖書的に多く教えて誰でもというのは、まずユダヤ人でしょう。でもそれだけじゃない、ユダヤ人だけでなくて異邦人もそうなんだということです。つまり種ありパン、2つの種ありパンはユダヤ人を表し、異邦人を表す。これが一つ目の意味だったと言われます。民族の差別、先民意識を超えて、いずれも種ありパン、いずれも罪人である。それでもどんな人であっても誰でも招かれている、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われている。それは決してユダヤ人だけでない、異邦人も含まれているんだ。みんな同じように種ありパンで罪深い罪人でしかない。ユダヤ人も異邦人も両方招かれている。これを日本人的に言いますと、日本人以外のアジアの諸外国とか外国の人々もみんなそうなんですよということですね。決して日本人だけが優れているわけではありません。日本人もアジア人も、ヨーロッパ人もアメリカ人もということでしょう。いずれも罪深いものです。世界は泥沼であります。二つ目の意味は、男性も女性もということでしょう。二つの種ありパン、二つお供えする。 もう2つ目の意味はですね、やはり一方が男性であり一方が女性だと思います。旦那さんと奥さん、お父さんとお母さん、どっちも罪深いと思います。完璧な親なんか一人もいません。隣の芝生は距離があるから美しく見えるんです。でも実際にその家庭に入って、その憧れのお母さんとか憧れのお父さんにひっついて生活したら必ず失望すると思います。どんなに素晴らしく見えるお父ちゃんお母ちゃんであっても、一緒に住んだらその家族は分かりますよ。何この人、もう嫌だこの人、なんでこの人こうなの、もう受け入れがたい、愛しがたい、許しがたい部分がいっぱい出てくるでしょう。お互いに、お父ちゃんもそうだと思えばお母ちゃんもそうだ。これが聖書の語っている罪人です。そして聖書が語っている中にあって非常に根深いのが、この民族差別であり男女差別であります。特にユダヤ人は男尊女卑です。ユダヤ人はもう完全に男尊女卑ですよ。男の人は、神様、私が男の子として生まれてきてくれたことありがとうございます、間違っても女の子に生まれなかったこと感謝しますとか言ってるわけです。女性は女性でもう本当にもう子供を産むことしか脳がないというかですね、それしか期待されないような、あるいはもうお手伝いさんみたいに召使いのように奴隷のように働け、お世話しろと言ってですね、もう本当に使い走り、単なるお手伝いさん、召使い、しもべとしか扱われないところがあります。ですから礼拝の場にも男性は OK だけども女性は来ちゃいけないとかですね、そのようなことがいっぱいあったんです。しかし男性も女性も同じように種ありパンで、両方結局罪深いんだ。でも男であっても女であっても誰でも来なさいと主はおっしゃっている。その2つの種ありパンの意味は、男も女もということにも現れると思います。日本もかなりそういうことがありますよね。いまだにですね、女性をかなり、差別して軽んじる男性が多いかもしれません。私も教会に来て信仰を持たなければ、まさにそのようなですね、愚かな男性であったと思いますが、しかし聖書の教えの中で、救いに導かれましたので、本当に、女性をですね、この大切にしなきゃいけない平等なんだということをいつも意識しております。3番目に考えたい2つの種ありパンは、老いも若きもということです。年齢差別です。年功序列です。これはアジアに、特に韓国とかにもありますけども、一切違っただけでも厳密なですね、この厳格なその年功序列があります。で、日本もかなりそれが残っているかもしれません。年配の方々が偉い、長く生きた人が偉くて、で、若い者は今の時の若い者はとばっかり言われてしまう。いずれも種ありパンです。老いていても若かったとしても同じように罪人です。種があります。そしてみんなお互いに自分勝手なんです。自分のために他の世代を利用しようとします。利用できなくなると捨てようと考えます。イエス様は、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと言われましたが、これは新約時代の特権です。旧約時代は、僕わずかが選ばれた人しか聖霊の油注ぎを受けることはありませんでした。ユダヤ人として生まれてしても、特定な王様とか預言者とか祭司とか、そういう特別な人じゃないと油を注がれなかった。特別な聖霊の賜物が与えられなかった。しかし新約時代は違います。使徒の働き2章17節から18節はこう語ります。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言すると書かれています。最初のペンテコステにこの預言が成就しましたと言ってペテロがですね、説教したところの引用の言葉です。旧約聖書ヨエル書の預言の言葉が引用されました。終わりの日、新約時代に神様ははっきりおっしゃいました。私の霊、聖なる神の霊、聖霊を全ての人に注ぐんだと。もはやユダヤ人の異邦人の分け隔てはない。男であっても女であってもそう。年老いた年配の方であるだけではなくて、若い若輩者も同じようにその漏れなく聖霊を受けることができる。 年功序列ではない、男尊女卑でもない、先民意識でもない、すべての人に私の霊を漏れなく注ぐ。ですからまず息子や娘が予言すると書かれています。お父ちゃんお母ちゃんじゃなくて、若輩者のもう赤ちゃんの時から育てた人にとってはですね、いつまでも子供でしょう。私もこの前電話したら、あ、突然父親からこの前電話かかってきたんですけど、シンリ君とか言ってシンリ君、そう、私はいつまでてもシンリ君だと思って、母親はシンちゃんとか言ってもういつまで言ってもそうですよね。何歳になっても多分親にとっては子供ですよ。もうおしめ変えてもらった状態ですからね。でもそういう自分にとって娘、息子、あるいは孫のような世代であっても、そのような人からまず漏れなく聖霊が注がれて、青年が幻を見て、そして福音を全世界に語り始める、その幻を持って福音宣教に予言をしていく。言葉の壁を越えて、文化の壁を越えて、あらゆる差別や偏見の壁を越えて。それだけではありません。もちろん青年、若輩者だけでなくて、年配の方ももちろんそうです。老人は夢を見ると書かれています。年を重ねて、年齢を重ねていくほど、私たちは夢や希望を失っていくでしょう。そしてぼーっとただテレビを見るしかできないような生活、そして肩が痛くなってくる、足が痛くなってくる、腰が痛くなってくる、膝が痛くなってくる、目もしょぼしょぼしてきた、ああ頭も痛い、肩も痛い、ああ五十肩だ、なんとかなんとかってやってる。そうですね、だんだん本当に夢も希望もなくなってくると思いますよ。でも死んだら全てがおしまいじゃない。そしてまさにあんな素敵な老後の人生があるんだというような、たとえ外なる人が衰えても内なる人は日々新たにされるという、いつまでも元気なおじいちゃんおばあちゃんとして生き生きと生涯を走り抜いて生き抜くことができる、そういう人生があるのです。そういう人こそ次の世代に希望というバトンを託していくことができる年配者です。この言葉です。希望という言葉ほど今の世界にないものはないでしょう。老いも若きもみんな希望がありません。夢がありません。先が見えているというか、自分で見切っています。そうです、簡単に見切って、あと何人生きれるかな、あとこれ残りの年金でどれぐらいのことができるかな、あとこれでね、医療費がいくらかかるかなとかですね、もういろいろ計算しますよね。計算するともう先が見えちゃうんですよ、はっきり言って。目減りしていきます、どんどんどんどん必要なものがどんどんどんどん出ていきます。そしてもう夢とか希望はなくなります。早く召されたいと思うのがオチでしょう。まあ、あんな年もう長生きなんかしたくないなんて思うんでしょう。もうみんなにお世話してもらって散々迷惑をかけたりしたくない。これは夢とか希望というものがなくなった私たちの姿でしょう。しかし聖書は何歳になっても夢と希望を取り戻すことが、いや本当の夢と希望を持つことができる、その救いが語られています。もう少し長生きして、このお孫さんひ孫さんの育っていく姿を、成人式を見てみたい。次の世代にこのしっかりと希望のバトンを託して、人がどんな風に夢と希望を紡いできたのか、次の世代に次の世代に渡してきたのか、その使命を果たさなければ私は召されることができない、その使命感で生きていくことができる。私でしかできないことがまだ残されているからこそ、まだお迎えが来ないんですよ。あなたでしかできないことがまだあるからこそ、お迎えがまだ来ないんですよ。その大切な命を無駄にしないでください。一度しかない人生、本当に後戻りができません。やり直しが、時間的に巻き戻すことはできません。ぜひ誰でも乾いているなら、誰でも絶望して望みがないなら、私のもとに来て飲みなさいとおっしゃる主の招きに、今日ぜひ素直に聞き従っていただけたらと切に願っております。終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、 それ青年ももちろん夢と希望を持つことができます。多くの青年が派遣派遣とかですね、アルバイトアルバイトの中で、そして本当に、この年金もですね、国民年金だけとか本当に厳しい中に行きます。体力勝負で病気したらおしまいっていう若者が増えています。40代50代になってくるとだんだん無理が効かなくなります。そしてその頃になってくると転職すると言ってもなかなか、そんな歓迎されなくなってくるかもしれません。しかしどんなに落ち込んで見切りをつけている青年にも夢と希望を聖書は約束します。私はあなた方のために立てている計画をよく知っている。それは災いではない。あなた方に将来と夢と希望を与えるためのものだとエレミア書は語ります。あなたの人生まだまだ捨てたものじゃありません。いや、この新しい1年こそ、もしも皆さんが聖霊を受けていかれるならば、全く新しい、本当に突き抜けた素晴らしい希望に満ちた、喜びに満ちた人生を走り始めることができると聖書は約束しています。誰もが乾いています。誰もが心がひび割れています。まるで砂漠のようです。砂嵐が埋まっているかもしれません。そして虚しさや意味のなさや、いてもいなくてもいいという存在の耐え難い、耐えられない軽さの中で生きています。どうせ私なんかいない方がいいんでしょ、生まれてきてごめんなさいね、生きててごめんなさいね、すいませんでしたと言って早く死ぬことを選び取らなければいけないような世の中、何かができるときには結果出せるときには大切にされますが、そうでないときには簡単に切り捨てられて見切られていく世の中、まさに能力主義、実力主義、新自由主義、そこでは本当にたくさんの人が意味ない、あなたの存在は価値がありません、あなたはいなくてもいい存在ですと言われます。その中で私たちは心がひび割れていくです。そしてお互いにお互いを阻害していきます。傷つけ合っていきます。あんたなんかいなくても私生きていけるなよ、お前こそお前なんかいらない、そう言って家庭が空中分解していきます。そしてそこに残るのは孤独です。一人ぼっちです。お一人様です。ロンリーです。背筋が凍るような孤独死が待っているかもしれません。何ヶ月も何年も経って見つけられるみたい、一言ではありません。俺だけで自分一人で生きていけるんだと、人はお互いに痩せ我慢をして、そして自分から関係を、助けを切っていきます。しかしそのような中で私たちの心は本当に乾いていくのです。一人ぼっちで生活をして一人ぼっちで食事をすると、どんなおいしいものを食べてもおいしくないんですよ。家族がいるからちょっと外でなんかランチしようかなとかと思うかもしれませんが、実際に本当に家族いなくなったら食べる気もなくなってしまうこともあるでしょう。そして切り取られた木の枝のように私たちの命は速やかに失われていきます。乾いていきます。弱りしおれ、やがて必ず枯れてしまいます。死に至ります。その命の儚さの中で、もしも死がおしまいだとすれば、この人生は本当につらいでありましょう。しかし主はこうおっしゃいます。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、溢れ出るようになる。イエス様を信じ受け入れる者に、漏れなく生ける水の川の源泉、心のオアシスが与えられると言われています。源泉かけ流し温泉とかありますけど、源泉です。命の水の川の、その吹き上がってくる泉がですね、皆さんの心の中に出てくるというんです。 もう乾ききってもうビリビリにあの干からびてですね、ひび割れていた心が本当に豊かな命の水で潤されていきます。私は一人ぼっちだ、寂しい寂しい悲しい、もうなんか感じることもできないぐらいに麻痺してしまったっていう人も、その心が本当に潤されてきます。モイスチャー効果がすごいんでしょう。本当に保湿効果があってですね、もう心がですね本当に潤ってきて、お肌もその輝きを取り戻してくる。インナービューティーです。心が美しくなってくると顔も本当に外側も美しくなると思います。聖書はそのような本物の美を追求しています。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人のまず心の奥底から内側が命で満たされて、そして命の川が流れ出る、溢れ出るようになる。あなた一人が祝福されるだけじゃなくて、あなたを通して周りの人まで祝福が届けられていく。これが聖書の語っている祝福のもといでしょう。アブラハム契約もそうでした。あなた一人が祝福さんになるんじゃないよ、あなたは全世界の全ての国民の祝福の源になる。 You will be a blessing、 全ての民族の祝福さんになるためにあなたが先に選ばれている。あなたを通してあなたの家族、親族、友人、知人、職場の方、みんな漏れなく祝福されて、一緒に天国に行けるように神様はまずあなたを憐れんでくださっているというのです。大事なことを申し上げます。イエス様を信じるということはイエス様を飲むということです。いつも例えてますけど、これがイエス様をするとイエス様を信じますというのはこういうことです。このイエス様という方は毒ではない、宇宙人でもなくて、怪しくカルトの教祖でもなくて、本当に私の救い主なんだと、私のメーカーさんでありデザイナーさんであり、何よりも誰よりも私を愛して私の幸せを願ってくださっている、私にとって何が最善かを願ってくださっている、そのような方なのだと信頼して、その方を飲んでいくんです。つまり体の中に心の中に受け入れていくんです。全面的に信頼して、それを聖書は信じると言っています。はい、イエス様信じました、頭で信じているだけでは何の意味もありません。はい、信じましたっていうならば、イエス様を心を開いて受け入れていかなければなりません。信頼して飲んだり食べたりするのと同じような信頼を持って、イエス様という方を全幅の信頼を持って体内に心の中に受け入れていく必要があります。その時にこそその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになるとイエス様は約束しています。つまりイエス様自身が源泉なんです。命の源なんです。ですからイエス様を受け入れるということは、その心の中にその源泉かけ流しをいただくことができて、本当に絶えず絶えず枯れることのない、尽きることのない泉を持って生きることができるということです。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからであるとこの今日の部分ではオチがあります。イエス様がカリオの祭りの時に大声で叫ばれた時には、まだ聖霊が一人一人に漏れなく注がれていませんでした。しかしイエス様が栄光を受けられて、十字架の上でその栄光の死を遂げられ、墓に葬られ、しかしそして最後に復活なさって三日目によみがえられて、全てに勝利された後、50日後一人一人に約束の聖霊が漏れなく注がれました。ユダヤ人だけでなく異邦人にも、男性でなくだけでなく女性にも、そして年功序列でなくて年配の人だけじゃなくて、若輩者の若者の未熟な者たち、そしてさまざまなしもべ、はしためと言われるような身分の低いような、使い走りにされているような、お手伝いにされているような人たちにも漏れなく聖霊が注がれていった。結論を申し上げます。この新しい時代、今は恵みの時、救いの時と言われますが、この時代全ての人が誰でも聖霊を受けることができます。これからぜひ心を合わせて祈っていきたいと思いますが、 もうすでにイエス様を信じ受け入れていらっしゃる方、洗礼を受けていらっしゃる方は、まあ、感謝ですけども一緒に、覚えて祈っていただけたら感謝ですが、もしも皆さんの中で今日ついに心を開いてイエス様という方を、信頼して受け入れていきたい、そして私の心の中をその、お金や物やさまざまな快楽では満たされることのないその渇きが止まるように、その渇きが止まる命の水をいただきたい、そのような方はぜひ心を合わせて私の祈りを、ご自分の祈りとして祈っていただけたら幸いです。お祈りいたしましょう。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生きる水の川が流れ出るようになる。主イエス様、今日私に親しく声をかけてくださりありがとうございます。今私は乾いています。植え乾いてあなたのもとに招かれました。イエス様、あなたを信じます。イエス様、あなたを信頼して心の中に受け入れます。どうか私の心の中に、人生の中にお入りくださいますように。聖書が言っている通りに、聖書が約束している通りに、私の心の中が生ける水の川があふれ出て流れ出て、まず私の心が豊かに潤されますように、満たされ、そして生ける水が川となって私の周りにあふれ出て流れ出ていきますように。そしていろんな差別や偏見を超えて、憎しみの壁を超えて、周りの人たちを潤すことができる祝福の泉にしてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。